おはようございます。儒教を広めた、中国の孔子の言葉に、未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らんという言葉があります。ある時、孔子の弟子がこのような質問をしました。死とは何でしょうか？様々な会話の中で、その流れの中で死とは何でしょうかと弟子が尋ねました。その時、孔子が答えた言葉が、未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らんという言葉です。どういう意味かと言いますと、未だに生きるということがどういうことかすら知らないのに、どうして死のことなど知っていようかと答えたのです。まあ、訳すると、人生に答えを持っていないのに、死ぬことに答えを出せるわけがない。死ではなく、生に目を向けよと言ったのです。死ぬことではなく、今を一生懸命生きるという意味では、とても前向きな言葉です。では、代わって聖書は死ということについてどのように教えているでしょうか。聖書はこのように教えている箇所があります。祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるから。聖書は孔子とは逆なんです。死から目をそらして生を見つめるよりも、死を見つめて生きようと教えます。祝宴を開いている家に行くよりは、葬式をしている家に行けと語りかけます。お祝いの席に行くよりも、葬儀の席に行って、人の終わりに心を留めようと教えるのです。お祝い騒ぎからは何も学ぶことがないが、葬式に行って他人の死と直面するとき、人は人生の意味を真剣に考えるから、賢い者はそちらを選ぶと言います。聖書は死を通して生きるということに心を留め、そこから学びなさいと教えます。修道院ではラテン語で、メメントモリ、死を覚えよ、死を忘れるなという言葉が挨拶代わりに使われていると言います。私たちは生きている限り誰もが死ぬということは未体験の出来事です。しかし、誰かの死を通して自分の死というものを考え、また生きるということを考えます。時に私たちはそれを愛する人の死、身内の死を通して教えられます。今朝開かれました聖書箇所には、ナインという町に住む一人のヨモメが登場します。この人は息子を亡くし、これからその息子を墓に葬りに行くところでした。ナインの町から町の外れにある墓地に向かう葬儀の行列、葬列が進んでいきます。墓地はナインの町の北西にあります。ですから彼女たちは北に向かって町を登っていきました。その時ちょうどイエス様がカペナウムという町から南に下ってこのナインの町に入っていくところでした。イエス様と弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行ったということが11節に記されています。ですから南に下っていくイエス様の一行と北に登っていく葬儀の行列がちょうど町の入り口の門のところで出会うわけです。葬儀に連なる行列とイエス様に連なる行列が町の門で出会ったのです。葬儀の列というのは人生の終わり、死を象徴しています。そしてイエス様に連なる列というのは誠の命に生きる生を象徴していると言えます。この二つの群れが交わった時にそこに神様の大きな憐れみが注がれていきました。3月に入り、キリスト教の暦では、イエス・キリストの十字架の苦しみを覚える受難節に入りました。今朝はこの出来事を通して、この一人息子の死を通して、神様が何をされたか、また私たちの人生に何をされるのかを教えられてまいりたいと思います。もう一度7章の12節を読みます。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。 町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。ナインという町に一人のヤモメ、すなわち未亡人が暮らしていました。ヤモメとなったという言葉が、言語では未完了形で書かれていますので、母親はずっとヤモメであったことがわかります。この女性は早くから夫に先立たれ、ヤモメとしてずっと生きてきたということです。当時のユダヤは未亡人にとっては今以上に生きづらい社会でした。息子を残して夫に先立たれ、女手一つで生計を立てていかなければならない。そういう苦しい生活の中で、彼女にとっての生きる望みというのは、この息子にあったと思われます。愛する一人息子を養い育てる。それは彼女の唯一の機会でした。14節でイエス様が、青年よと呼びかけていますので、この息子はある程度の年齢になっていたと思われます。もう父亡き後の家庭を支えれてくれるぐらいの年齢に育っていたのかもしれません。これまで彼女は唯一の家族である息子に大きな愛情を注ぎ、大切に育ててきたに違いありません。しかし今度はその息子にも先立たれてしまうという悲劇が起こってしまったのです。一人息子の一人という言葉は、言語ではかけがえのないという意味があります。夫に先立たれ、それでも唯一の希望としての息子がいたのに、そのかけがえのない息子さえも今取り去られてしまったというのです。突然の出来事だったかもしれません。まだ愛する息子の死が信じられない。受け止められない。ただただ今は悲しみの中で死んでしまった息子の亡骸を見つめるだけです。12節を見ますと、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであったとあります。当時は人が亡くなったら今みたいに何日も遺体を安置する設備がありませんので、前夜式をやって葬儀をやってという丁寧なお別れはできません。死んだその日にすぐに埋葬に出されます。ですから息子の死をまだ受け入れる間もなく遺体が担ぎ出されていきます。遺体は香料を添えて布で巻き、担架のようなもので担いで町の外にあった墓場に運んでいかれます。葬儀の行列というのは、喪主が先頭となり、その後に親族や町の人々が続いていきます。すでに夫に先立たれているので、本来なら喪主である母親が先頭を行かなければならないのですが、それどころではなかったのではないかと思います。かけがえのない息子を失ってしまった、夫にも先立たれ、息子にまで先に行かれてしまい、もう自分には、何も残されていない。死というものが自分の息子を取り去ってしまったという絶望感。母親は泣いて泣いて、その息子の棺にしがみつく思いで、息子を運んで墓に向かうその行列を止めたい。息子との別れが惜しい。そんな状態だったことを想像します。そんな嘆き悲しむ母親をなだめつつも、葬列の歩みは止まることなく、息子を運んで墓地に向かってゆっくりゆっくり進んでいきます。もうどれだけ進んだでしょうか。葬列は町の門を出て、間もなく墓地が見えてくる。その時でした。カペナウムから下ってきたイエス様が、この葬列と出会われたのです。12節の原文には、すると見よという言葉があり、イエス様と母親との劇的な出会いが描かれています。そして7章13節、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われたのです。イエス様は息子の死を嘆く悲しんでいる母親に対して、泣かなくてもよいという言葉をかけました。おそらくこれまでも この母親を見て、多くの人が慰めの言葉をかけたと思います。皆さんでしたら、どんな言葉をかけるでしょうか。夫に先立たれ、今度はかけがえのない息子にまで先立たれてしまった人に対して、どんな慰めの言葉をかけてあげることができるでしょうか。おそらくどんな言葉も慰めにはならないと思います。どんな慰めも励ましも気休めにしかならないと思います。しかしイエス様は、泣かなくても良いと母親に語りかけたのです。泣かないでとか、大丈夫とか、辛かったねとか、母親を同情する言葉や気遣う言葉はあっても、誰も泣かなくても良いなんて無責任な言葉をかけたものはありません。泣かなくても良いなんて言葉をかけれるものは一人もありません。ここで初めてこの福音書を書いているルカは、イエス様に対して、主という言葉を自ら使います。13節、主はその母親を見て、かわいそうに思い、泣かなくても良いと言われた。これまで著者のルカは、ずっとこの主という言葉を、天の父なる神様を指して使ってきました。しかしここでルカは、イエス様を指して、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくても良いと言われたと記したのです。すなわち、この泣かなくても良いという言葉を、主の言葉としてルカは記したのです。そして主はその母親を見てかわいそうに思いとありますが、ここで言われているかわいそうに思いという言葉は、ギリシャ語の表現では、お腹の底から揺り動かされるような深い同情や哀れみの感情を指します。言語では内臓や腹綿と同じ語源で、これは昔の人が内臓や腹綿が感情の座と考えたことから来ています。まあ、日本語でも腹が立つという言い方をしますが、哀れみや同情を表すのにこれほど強い表現はないと言います。主はかけがえのない息子を亡くした母親を見て、腹股が揺り動かされるような深い哀れみを持たれたのです。これは主イエスの思いであり、すなわち天の父なる神の思いを代弁するものでもあります。神が人の死というものに対して、腹股が揺り動かされるような深い哀れみを持たれたのです。あるいは、正確に言うならば、愛する息子の死を嘆き悲しんでいる母親に対して、深い同情を表したのです。で、このことは、ルカが福音書を書き、その福音書を読んだ当時の周辺社会の人たちにとっては、とても驚くべきことでした。で、なぜなら、神が人間の死に対して、哀れみの感情を持つなどというのは、到底考えられないことだったからです。ユダヤ教を別として、中でも古代では一番高尚な信仰者と呼ばれたストア派の信じる神というのは、無感情の神と信じられてきました。神は人のために悲しんだりしない。人間なんかに関与しない。ましてや人間ごときが神に対してそのような感情を抱かされる存在であるはずがない。間違っても神は悲しんでいる人間に救いの手なんか差し伸べない。ストア派の信じていた神というのは感情がなく人格もない神だったんです。しかしルカはここで新約聖書が感情を表すのに用いる最も重要な言葉を使って確かに主はその母親を見てかわいそうに思ったということを記していったのです。愛する一人子を失う親の悲しみというのは他でもない天の父なる神様が最もよくご存知です。なぜならば神様こそご自分のかけがえのない息子イエス様の命を人間に与えられたからであります。人間の罪のために 愛する一人子を十字架にかけるためにこの世に送られたお方であるからこそ、この母親の悲しみを痛いほど分かっておられたのです。そして泣かなくても良いと言われて、主イエスは近寄って、その棺に手をかけて、葬列を止めたのです。墓に向かうその歩みを止めて、そして担いでいた人たちが立ち止まると、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われました。口語訳の聖書では、さあ、起きなさい。英語の聖書では、Young man, get up。 なんか Young man って言うと、西城秀樹の歌みたいですけど、すると、その死人が起き上がって、物を言い始めた、あります。実はこれを書いているルカは、もともとは医者だったのです。これは医者であるルカの独自な表現ですが、さっきまで息子と呼んでいたのに、ここに来て、息子が起き上がったではなく、死人が起き上がったと記すのは、医者であったルカの視点として、確かに死んでいた者が起き上がったと証言しているんです。そして起き上がったというのも医学用語を使っていて、病床のベッドから起き上がる時の言葉でした。青年は死のところから生き返ったのです。そして起き上がると物を言い始めたとあります。で、なんでこう具体的な言葉を記さずに物を言い始めたかと言いますと、その死んだ遺体にはですね、顔も体もぐるぐる巻きにこう布でくるまれているので、話しても何を言ってるか聞こえない。その状態、その様子をそのままルカは記していたのだと思われます。そしてすぐにイエス様は彼を母親のもとに返されました。かけがえのない息子が戻ってきたその喜びと驚きというのはいかほどだったでしょうか。それをまざまざと見ていた周りの人々は恐れを抱いたのです。で、この恐れっていうのは恐怖、死んだ人が生き返って恐ろしいというのではなくて、神様に対する畏敬の念の表れです。7章16節、人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って、神を崇めた。神がその民を顧みてくださったというのは、英語の聖書では、神がその民を訪ねてくださったとか、神がその民を救いに来てくださったと訳せます。また、帰り見るというのは、見過ごしそうなものに目を向ける、出かけていって、あるいは訪ねていって、声をかけるという意味です。神様は、この一人のやもめにさえ目を留められて、その悲しみに寄り添い、その息子を生き返らせてくださったのです。この女性は一日のうちに、生と死をまざまざと見せつけられたことでしょう。これはまるで、このナインの町の門のところで出会った二つの行列に象徴されていることです。一つは死を象徴する葬儀の行列です。人間の人生というのは、誰もがやがて来る死を迎えて終わりを告げます。もう一つは生を象徴するイエス・キリストとそれに従う一行の行列です。イエスはこの死を象徴する葬儀の列を止められたのです。墓に向かっていたこの行列を止められて、その歩みを止めて死人を生き返らせました。それによってこの葬列はもう墓に向かう必要がなくなって、イエス・キリストと共にナインの町に戻っていきました。先ほどまでの悲しみに満ちた葬儀の行列が一変して神を崇め、神を褒めたたえ、弔いの歌ではなく神への賛美と喜びに満ちた歩みとなって母親と息子たちは帰っていたんです。私たちの人生とはこのようなものです。キリストに出会わなければ生きる意味も知らず、ただ死に向かい、墓に向かうだけの人生でしたが、キリストに出会ったことによって、喜びのうちに、 キリストの凱旋の行列に加えられていたのです。死とは何でしょうかと尋ねた弟子に、孔子は、未だ生を知らず、いずくんど死を知らんと答えましたが、ある人はこのように語りました。死は真面目に生きるための重責でもなければ、生の輝きを際立たせるための影でもない。死は犯した罪に対する罰だと聖書ははっきり記している。人は死を恐れるが、なぜ死ななければならないのかと、自分の頭で考え、答えを出すことはできない。死は人間が生み出したものではないからだ。死の理由をきちんと捉えない限り、死は解決できない恐怖でしかない。ローマ人への手紙の6章23節には、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと教えています。私たちは皆、生まれながらにして罪を持っているので、その報いとして死、私たちは死を受けなければ、死ななければなりません。死というのは、ここで言う死というのは、肉体の死、肉体の滅び、そして私たちの罪の裁きの結果としての霊の死であります。私たちは皆罪の報いとして、この死に向かうべき存在でした。しかしと、ローマ人の手紙は続けます。しかし、神は、この死ぬべき私たちに、主イエス・キリストにある永遠の命を賜物として与えてくださるのだと宣言します。私たちの人生は、この永遠の命を与えてくださるキリストに出会うためにあります。神は私たちを責め立てている罪の債務証書を無効にされたと聖書は語ります。なぜなら神はこの証書を取り除け、イエス・キリストと共に十字架に釘付けにしてくださったからです。このイエス・キリストを私たちの人生の主として心に迎え入れるなら、神は罪と死の虜となっていた私たちを解放され、キリストの捕虜として勝利の凱旋の行列に加えていただけるのです。コロサイ2章15節。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。救われた私たちにとって死というのは終焉ではなく、地上の命が終わっても私たちはやがてイエス・キリストが十字架の死から復活したように、またこの青年が生き返ったように、私たちも後の日に死から蘇らされ、キリストと共に天の御国へ凱旋する望みが与えられています。私たちは誰もがこの生涯の終わりである死に向かって歩んでいます。しかしイエス・キリストに連なる者は、それはナインの葬列のように、ただ虚しく、墓に向かう歩みではなく、あの母親と青年のように、キリストの勝利の凱旋につながる喜びの歩みであります。この確かな希望をいただいた私たちは、今なお、この生涯が続く限り、その救いに感謝し、毎週の日曜日には、神を礼拝するために、教会に集まります。日曜日の礼拝、それは復活のイエス・キリストを記念するためのものです。十字架にかけられたイエス・キリストはこの日曜日の朝に復活されました。ですからそれ以来、キリストの弟子たちは日曜日に集まり、礼拝をお捧げするようになったのです。今年の私たちの教会のテーマは、神に真心からの礼拝をお捧げする教会ですが、私たちは生きる限り、この復活のキリストに真心からの礼拝を捧げします。そして、キリストの復活の証人として、この礼拝からそれぞれの置かれている場所へと毎週使わされていきます。やがて天の御国へ凱旋するその日まで、キリストに連なる喜びの人生をこの地上で歩ませていただきましょう。それではお祈りをいたします。 主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。天の父なる神様、私たちにかけがえのない御子イエス様を送ってくださいました。あなたの尊いお名前を褒めたたえます。私たちの人生はただ得体の知れない死というものに向かって歩む、そのようなものでした。しかしイエス様と出会ったことにより罪許され、救いに入れられ、この私もイエス様の凱旋の行列に加えていただきましたことをありがとうございます。それによって私たちの人生は暗闇から光に移され、喜びに満ちたものとなりました。私たちの続くこの生涯、いかなる苦しみや絶望の時にも、泣かなくてもよいということのできる、あなたの言葉に信頼して力強く歩ませてください。この後の聖餐式の交わりもどうぞ祝福してください。この祈りをイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アメン。